We are in the book of Joshua. And just one moment, I'm going to... And this morning we are on Joshua chapter 2. If everybody find that, it's right after Deuteronomy. In the Old Testament. And we're going to start out and read, I'm going to ask Mika to read verses 1 through 7 of Joshua chapter 2.
それではヨシュア記の2章の1節から7節を日本語でお読みします。ヌンの子ヨシュアはシテムから密かに2人の者を石膏として使わしていった。行ってあの地とエリコを偵察しなさい。彼らは行ってラハブという名の遊女の家に入り、そこに泊まった。エリコの王に、今イスラエル人のある者たちが今夜この地を探るために入ってきましたと告げる者があったので、エリコの王はラハブのところに人をやって行った。あなたのところに来て、あなたの家に入った者たちを連れ出しなさい。その者たちはこの地のすべてを探るために来たのだから。ところがこの女はその二人の人をかくまってこう言った。その人たちは私のところに来ました。しかし私はその人たちがどこから来たのか知りませんでした。その人たちは暗くなって門が閉じられる頃出て行きました。その人たちがどこへ行ったのか存じません。急いで彼らの後を追ってごらんなさい。追いつけるでしょう。彼女は2人を屋上に連れて行き、屋上に並べてあった雨の茎の中に隠していたので、彼らはその人たちの後を追ってヨルダン川の道を渡し場へ向かった。彼らが後を追って出て行くと門はすぐ閉じられた。
Okay, this story in Joshua is in, it's a picture. It's a physical picture, an Old Testament picture of spiritual realities for us today.
この、ヨシュア記に出てくる話というのは、この契約の中で、まあ、現実に起こったことっていうのが、今日の私たちの霊的な世界を表していると言えます。
It illustrates a story. The Israelites, remember, they were in bondage as slaves in Egypt.
イスラエルの民はエジプトで奴隷状態にありました。
And they came out of Egypt. Remember, the night they came out, the night of the Passover, the blood of the Passover lamb was killed. And as a result, the angel of death passed over them.
彼らは、まあ、あのエジプトで、その災い、死の御使いがこうやってきたときにですね、彼らはあのその血を塗ってあったために、まあ、その死の使いが過ぎ越してくれるという、
Jesus, そういうことが起こる。 Jesus is our Passover lamb.
そしてイエス様がその、私たちにとっての過ぎ越しの子羊となります。
And by faith in his blood, we are saved from the judgment of God.
そして、この私たちが、この過ぎ越しの子羊であるイエス様に信仰を置くことによって、神様からの裁きから免れるようになりました。
And they were saved out of Egypt, and you remember the next thing they did was they went up to the Red Sea, and Moses parted the waters of the Red Sea, and they walked through the Red Sea.
そしてこのイスラエルの民はエジプトから導き出された後に、今度はモーセが導いてこの紅海にやってきました。そして紅海が2つに割れて、その中を民は通ってきました。
And we see in the New Testament, in 1 Corinthians chapter 10, Paul says that this is a picture of baptism for us.
そして、このことがですね、新約聖書の中で第一コリント人への手紙の、10章のところで、パウロはこれを、バプテスマ、私たちが受けるバプテスマと例えています。
And baptism, we are declaring that we're dead. The old life is gone. We are in the new life. We're out of the world. We're separated from the world. Now we belong to Christ.
このバプテスマ、洗礼というのは、この海の中を通るときに 古い自分に死んで、そして今度は新しく神に属するものとして生まれ変わるという、そういったことを表しています。
And the promised land which they're about to go in is a picture of the spirit-filled life. It's what Jesus promised to us in John 10:10.
またですね、この約束の地、イスラエルのために約束されている、与えると使われたこの約束の地というのは、私たちのこの霊的に、霊が、霊に満たされた本当に豊かな人生というものを表しています。それはイエス様もヨハネの福音書10章の10節で語られました。
And of course, Jesus, or Joshua, is a picture of Jesus. The name Joshua is the Old Testament Hebrew name. In the New Testament is the name Jesus.
そしてまたこのヨシュアという人は、イエス様を表しています。ヨシュアというこの旧約の中で出てくるヨシュアという名前は新約の中でイエスという名前と同じです。
So here in Joshua we're not just studying history, we're learning things, we're seeing a picture of realities that we live with now。
ですからこの、ヨシュア記というのは単に歴史をこう学ぶだけではなくてですね、ここから私たちが今現実、霊的に、直面しているその問題をここから学んでいくことができます。
I like pictures.
私はこの、絵というものが好き
です。 It's just easier to understand.
理解するのがより簡単にできると思います。
My son, he likes his history book because they got a lot of nice pictures. So as we're going through it, he can kind of understand.
私の息子も歴史の方が好きなんですけども、そこにたくさんこう絵を描いてあるので、それを見ながら勉強していくことができます。
I finally got a 携帯。
私はやっとですね、最近携帯を持ちました。
I resisted for a long time. I said, I don't need that. Oh,
I don't want one.
But now I have one.
今もう私は一つ手に入れました。
And I've joined that Oyayubi Zoku. I'm kind of learning that.
もうとうとうですね、Oyayubi Zokuに参加してですね。
But I'm not so good at it.
でもあんまりうまくは打てませんまだ。
And so sometimes during the day, I just rather than sending Maria a letter, I just take a picture.There's a camera of me and I just stand there, I'm in Yokohama, and then I just press send and it goes there.
ですから、まだあまりうまく出ないので、マリに、メールを打つ代わりですね、文字を打つ代わりにですね、横浜駅の写真を撮って、もう今から帰るからっていう意味で写真を撮ってそれを送ります。
I'm in the office, in the school, and I took a picture of myself there. And...
学校でももう自分でこの自分の写真を学校にいる写真を撮って。
And it makes a camera sound, so everybody's head turned and what's going on?
で、カメラの音がしますよね。シャッター音がするので、みんなが振り向くんです。
But I figure a picture is worth a thousand words.
でも、その写真の方が、絵の方が、全然言葉よりも何十倍もこう、喋ってくれる。
And here, God has given us a picture.
ここでも神様はそういった意味で絵を私たちに与えてくれています。
And here in verse 3, God says, or in chapter 1, what we studied a couple weeks ago, God told them in chapter 1, verse 3, that every place the sole of your foot will tread upon, every place you walk upon, I have given you.
神様は1章の3節でこのように約束してくださっています。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えていると約束されました。
And now they're told to step out in faith to take this land that God had given to them.
ここで今この民は神様がすでに与えたその土地を信仰を持って踏み出していくようにと言われています。
The first place they were to go and take was Jericho. It was this.City across the Jordan from them that had huge walls surrounding it.
まず最初に彼らが入っていくべき地というのはエリコという町でした。そこはヨルダン川を挟んでちょうど向かい側にある大きな強い町です。
In the 1930s, archaeologists uncovered some of the ruins, and they saw there were two big two thick walls there. One was an inner wall, an outer wall was like 3.5 meters thick, and then another wall 2 meters thick.
1930年代に考古学者が、まあ、このエリコの町の遺跡を見つけたんですけれども、その時に外壁と城壁が発見されまして、外壁が約3メートル半の厚さで、内壁が2メートルの厚さがある、そういった遺跡を発見しました。
Well, Joshua sends out two spies.
ここにでヨシュアは2人の警察を、まあ、送ろうとしています。
You kind of wonder why he sent out spies.
なんで彼がここで偵察を送るんだろうと思われるかもしれない。
Because you remember, Joshua himself was a spy, one of 12, 40 years earlier.
覚えていらっしゃるでしょうか。40年前にこのヨシュア自身が、まあ約束の地に送られた12人の偵察隊のうちの一人でした。
And at that time, 10 of the 12 spies came back and they discouraged the people. So the spies reallykept the people from going in.
その当時はですね、12人送られたうちの10人が、まあ、あの民をこう、なんて言うんでしょう、民に対して、まあ恐れをもたらせてですね、そしてあの約束の地に入っていくことができないようにしてしまいました。
But Joshua was one of the two faithful ones.
でもヨシアは、まあ、その中でも忠実に信仰を持っていた、2人のうちの1人でした。
Well, the spies go in and they need to find a place to hide, and they go to the house of Rahab, the prostitute.
ここでこの使わされた2人の、まあ、石膏はですね、まず、どこか の家に、まあ、隠れる必要がありましたので、娼婦であるラハブという人の家に行きました。
And it seems, why her? Why would they go there?
なぜ彼女だったんでしょう。なぜそこに行ったんでしょうか。
Well, one reason is it was probably anonymous.
まあ一つの理由としてはおそらく、誰にも名前が知られない場所であるということだったと思います。
And the gates of the city were closing. They were stuck inside. They had to hide somewhere.
もうあの街のあの城門は閉じられてしまいます。しまっていましたから彼らはとにかくどこかにあの入って隠れる必要がありました。
Well, the king of Jericho did find out, and he sends men to her, and he and asks, "Where are these guys?"
その、エリコの王様は、二人の人が来たということを聞いて、そしてあの彼女の家に使いを送って、どこにその人たちがいるんだと。
And she'd taken them and hidden them on the roof.
彼女は、まあ、この二人の人を屋上に連れて行ってそこに隠します。
Now the roofs in that time, they were flat roofs, and they would use them for maybe drying vegetables, and would put the, it was like there was like a patio up there.
当時のその、まあ、屋根といいますか屋上というのはこう平らになっていてですね、でまあそこにいろいろ野菜を干したりとか、まあ、あのそのようなことができる、ちょっとこう中庭っぽくなっている。
And anyway, when the menYou know the story. When the men came, Rahab told a lie.
で、まあ、そのラハブの家にあの王の使いがやってきます。で、その時にラハブは実は彼らに、まあ、嘘をついています。
And this brings up a question. Many people, I've heard people point to this and say, see, it's okay to lie because Rahab lied, and they use it as sort of a justification.
多くの人たちがですね、この箇所を使ってあのラハブが嘘をついていますから、まあ、嘘をつくことは時にはいいことなんじゃないかとこう正当化しようとする人たちがいます。
You know, God clearly said in His Word, "Do not lie." It's something that God is very strong on.
でも神様ははっきりとあの偽りを言ってはいけない、嘘をついてはいけないというふうに。
Many times it's simply better not to say anything than to lie.
多くの場合は、まあ、嘘をつくよりは何も語らないということの方がいい場合があります。
I used to, when I was a young Christian, I lived in this house, big house in Seattle with two other guys, and one of the guys was an airline pilot.
私がまだあのクリスチャンになりたての頃、シアトルで、まあ、あの他の二人の男性と部屋をシェアして住んでいました。
And,
そのうちの一人は、飛行機のパイロットでした。
And he, on his day off, he didn't want to fly. And sometimes they would call up looking for a pilot if somebody got sick.
今休みの日にはですね、彼はあの飛行機には乗りたくなかったんですけれども、時にはこう電話がかかってきて、あのパイロットが足りないからと言って
電話され
ることがあります。
I remember when the phone would ring, just without, if he heard a phone ringing without any warning, he would just bolt out the door, just go out running, just leave.
で、あのもう電話が鳴るとですね、彼はもう鳴った瞬間にあの何も言わずにダーッと
He didn't say a thing. He didn't say a thing. He was just gone.And he did that. He said he didn't want to put us in a position where we felt like we needed to lie.
彼はですね、あの、まあ、何も言わずに出てってしまうんですけども、それは私たちが嘘をつかなくて済むようにあえて何も言わなかった。
Is he there? No, he's not here. I don't know where he went. But that sounds childish.
我々を取った時にですね、あの。誰々さんいますかと言われるとあのいませんと正直に言えるわけです。どこに行ったかわからないから。でも、まあ、それはあの、まあ、ちょっと子供っぽいことかもしれませんけれども。
But you know, if you want to, if you, if I appreciate his desire not to trip people up, not to cause somebody to sin.
でも、まあ、私はそれでも彼に感謝してます。その人にこう罪を犯させないようにしてください。
Because compromise is really our enemy. Once you start compromising, it's just a slippery slope. You're just starting to go down the way. If you start lying a little bit, then you'll lie a little bit more. And if you start justifying it, pretty soon your word doesn't mean a thing.
なぜならばこの妥協というのは、本当にですね、あの、まあ、緩い坂を下っていくようなものですから、ちょっと妥協してしまうとそれがどんどん大きくなっていきます。少し嘘をついたのがまたそのためにまた嘘をついてまた嘘をついてどんどんこうあの大きくなっていってしまう。
There was a guy who was this healing evangelist and it was discovered that he had a microphone and a little earpiece、
あるですね、あの伝道者の人がいました。で彼は耳にですね、あの小さな、まあ、マイクロフォン
And before the meeting, he and his wife would talk to people and find out about them. And then during the meeting, his wife would be in a separate place and she would broadcast and say, okay, that man sitting over there, he's from Kansas and he has this problem. And he would speak as if he had a word from the Lord.
でまあ、その集会を持つわけですけれども、集会が始まる前に彼とまた奥様はいろんな人とこう話をしているわけです。で集会が始まって彼があのスピーカーのところに立って話し始めるときに、奥様が陰からあのそのスピーカーに向かってですね、いろいろと情報を流すわけですね。あそこの席のあそこに座っている人はカンザスから来ていて、こういう問題があってっていうことをあの言って、その人はあのスピーカーの人はあたかも神様から知恵をもらって語るかのようにその人に対して何かを語る。
Anyway, it was exposed. He was discovered.
で、まあ、ちょっとそれは、まあ、あの露見してしまったわけですけど。
And his rationale was, I'm just trying to help people to have faith.
でも彼としてはただこう人々を助けたかったんだと。
Because there is a real spiritual gift of the word of knowledge, and God really does heal. And he thought, well, I'm just helping them along. I know it's a lie, but I'm helping them have faith in God.
確かにその神様から来る知恵の言葉というものもあるし、神様からの癒しというものがありますから、あの彼はただその人々が信じることができるようにそれを助けたかったんだと。嘘をついていたことは確かにそうだけれども、彼らの信仰を助けたかったというふうに、まあ、言っていたそうです。
Anyway, God didn't need that kind of help.
Let's
go back here to verses 8 to 11.
では8節から11節をお読みします。2人の人がまだ寝ないうちに彼女は屋上の彼らのところに登ってきて、その人たちに言った。主がこの地をあなた方に与えておられること、私たちはあなた方のことで恐怖に襲われており、この地の住民も皆あなた方のことで震えをおののいていることを私は知っています。あなた方がエジプトから出てこられたとき、主があなた方の前で 足の海の水を枯らされたこと、またあなた方がヨルダン川の向こう側にいたエモリ人の二人の王シホンとオグにされたこと、彼らを聖絶したことを私たちは聞いているからです。私たちはそれを聞いたとき、あなた方のために心がしなえて、もう誰にも勇気がなくなってしまいました。あなた方の神主は、上は天、下は地において神であられるからです。
This is really a picture of conversion.
これは本当に改宗といいますかね、信仰を新たに持つことだと思います。
Like the gospel, like the New Testament gospel. She says,I know, for she has faith. In verse 9, she says, I know that the Lord has given you the land.
新約聖書で、新約の時代で言えば、福音と言いますか、彼女は旧説のところで、主はこの地をあなた方に与えておられることを知っていますというふうに言っています。
She knew what was coming, and she said, basically her prayer, her desire, save me.
彼女は、このイスラエルの民が攻めてくることを知っていました。そして、本当に彼女の願いとしては、私を助けてください、救ってくださいという。
She had faith. She knew that God was going to give them the land.
彼女にはもうすでにここで信仰がありました。神がイスラエルの民にこの地を与えるということを彼女は分かっていたわけです。
It reminds me a little bit of the story of the thief on the cross there in Luke 23.
この話はですね、ルカの福音書の23章に出てくる、イエス様と共に十字架についた、罪人の話を思い出します。
There, Jesus was alone on the cross. Everyone had deserted him.
全ての人が、離れていて、イエス様が、一人孤独にこの十字架にかかられました。
But this thief up there on the cross said to himLord, remember me when you come into your kingdom.
でもその時に、その一緒に十字架につけられていた、罪人の一人がですね、イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してくださいというふうに言います。
This man had faith in Jesus. He said, when you come into your kingdom. He acknowledged that Jesus was a king, and as his kingdom, he was coming into his kingdom. He said, remember me.
彼にはもうすでに信仰がありました。イエス様がこの、御国の王であるということを信じていて、そしてその、もう一度戻ってこられるときには私のことを思い出してくださいというふうに言っています。
The man had faith in Jesus even before Jesus' disciples did.
この男性には、もうすでにイエス様に対する信仰がありました。まだ弟子たちも信仰を持っていないとき。
And Rahab had faith in what God was going to do.
ラハブもまた神様が何をされるかということに本当に信仰を持っています。
Let's read 12 through 21.
続けて12節から21節をお読みします。どうか私があなた方に真実を尽くしたように、あなた方もまた私の父の家に真実を尽くすと、今主にかけて私に誓ってください。私の父、母、兄弟、姉妹、またすべて彼らに属する者を生かし、私たちの命を死から救い出してください。その人たちは彼女に言った。あなた方が私たちのこのことを喋らなければ、私たちは命にかけて誓おう。主が私たちにこの地を与えてくださるとき、私たちはあなたに真実と誠実を尽くそう。そこでラハブは妻で彼らを窓から吊り下ろした。彼女の家は城壁の中に立てこまれていて、彼女はその城壁の中に住んでいたからである。彼女は彼らに言った。追っ手に出会わないように、あなた方は産地の方へ行き、追っ手が引き返すまで3日間そこで身を隠していてください。それから帰って行かれたらよいでしょう。その人たちは彼女に言った。あなたが私たちに誓わせたこのあなたの誓いから私たちは解かれる。私たちがこの地に入ってきたなら、あなたは私たちを吊り下ろした窓にこの赤い紐を結びつけておかなければならない。またあなたの父と母、兄弟、またあなたの父の家族を全部あなたの家に集めておかなければならない。あなたの家の戸口から外へ出るものがあれば、その血はその者自身の頭に帰する。私たちは誓いから解かれる。しかしあなたと一緒に家の中にいる者に手をかけるなら、 その血は私たちの口に帰する。だがもしあなたが私たちのこのことを喋るなら、あなたが私たちに誓わせたあなたの誓いから私たちは解かれる。ラハブは言った。お言葉通りにいたしましょう。こうして彼女は彼らを送り出したので彼らは去った。そして彼女は窓に赤い紐を結んだ。
The house where Rahab lived was actually a part of the city wall.
ラハブが住んでいた家というのは、城壁の中にありました。
It was built into the wall, so the window would be seen from the outside of the wall.
城壁の中に、建て込まれていまして、その窓は城壁の外側に作られていました。
And they made an agreement, the spies said, if you put a cord, a red cord in the window,That we can see, then you will be saved.
ここで、彼らは契約を結んで、もしこの窓の外に赤い紐を結んでおいたらば、あなたたちは助かるというふうに約束しました。
And of course, this brings to mind the Passover. Remember when they were up, if they applied the blood to the door, the doorpost, they would be saved.
このことはこの杉越のことを思い起こさせます。ドアの周りにその血が塗られていれば、その家は、災いを免れるという、その杉越です。
Now, everyone who was in the house where this cord was would be saved.
この赤い紐が下がっている、その家の中にいるものはすべて、その家の中にいるものはすべて助かります。
But the agreement was they had to be inside. They needed to be in the house.
この契約はその人々は必ずその家の中にいなければいけないというものでした。
So in a sense, this salvation of Rahab and her family was conditional upon their faith.
ですからこのラハブとまたラハブの家族たちの救いというのは実は、彼女たちの信仰にかかっていたわけです。
Now she didn't save herself.
彼女は自分で自分を救ったわけではありません。
But she needed to respond. She needed to do her part, which was to put up this red cord.
彼女は、応答していく必要がありました。やるべきことがあったわけです。それが赤い紐を結ぶということです。
And I'm sure that she was precise.
おそらく彼女は本当に正確にそれを行ったと思います。
I'm sure she didn't just look through her sewing and okay, well here's a yellow one, yeah, it'll do. Yellow, red.
自分の持ち物を探してですね、あ、ここに黄色い紐があったから黄色でもいいかな。
Burgundy, you know, it's close.
ちょっとワインカラーっぽいのでもいいかしら。ちょっと赤に近いし。
That'll do.No, she, her life depended on it. And I'm sure she found a scarlet cord, one that could be seen, and she put it up there.
でもそうではなくて、本当にこの紐に彼女の命がかかっていましたから、彼女は、指示された通りの赤い紐を見つけて、それを窓に結んだと思います。
Like Rahab, we are in a world that is destined for destruction.
ラハブのようにですね、私たちも実はこの滅びに向かっている世に置かれています。
The judgment of God is coming upon the world.
神の裁きというものがこの世に、下る時が来ます。
Now Jesus is our scarlet cord, our Savior.
でもイエス様という方が実は私たちのこの赤い紐。
We are instructed to apply the blood of Jesus to our lives, to have faith in the blood of Jesus, to take away our sins, to save us from the judgment.
私たちがこのイエス・キリストの流してくださった血に信仰を置くとき、その血が私たちを救ってくれるという、その信仰に置くときに私たちは神の裁きから救われることができます。
And we have a beautiful promise, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and here's the promise, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life.
そして、本当に素晴らしい約束が私たちに与えられています。ヨハネの福音書の3章16節ですね。神は実にその一人子を私になるほどにこの世を愛された。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるというその約束です。
It's by God's grace that you're saved.
神様の恵みによって私たちは救われます。
None of us can save ourselves.
誰も私たちが自分で自分を救うことができません。
Yet, we are told in the Bible that salvation is specifically only found in Jesus Christ.
聖書ははっきりとですね、この救いというのはイエス・キリストにしかないということをはっきりと語っています。
It's found in no one else, nowhere else.
他の誰にも、他のどこにも救いはないというふうに、
Acts 4:12 says, Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.
使徒の働きの4章の12節に、この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからですと書いてあります。
But if you have faith in Jesus,You have His promise. You will be saved.
皆さんがもしイエス・キリストに信仰を置くならば救われるという約束がはっきりと書かれています。
Okay, verses 22 through 24.
22節から24節を読みします。彼らは去って山地の方へ行き、追っ手が引き返すまで3日間そこに留まった。追っ手は彼らを道中くまなく探したが、見つけることができなかった。二人の人は木戸につき、山を下り、川を渡り、ヌンの子ヨシュアのところに来て、その身に起こったことをことごとく話した。それからヨシュアにこう言った。主はあの地をことごとく私たちの手に渡されました。そればかりか、あの地の住民は皆、私たちのことで震えおののいています。
So the spies went back to Joshua and they gave him a good report.
ここで偵察隊はヨシュアの元に戻ってきて、そして良い報告をしました。
An encouraging report.
非常に励ましになるような勇気づける。
Truly, they said, truly the Lord has delivered all the land into our hands. And because they said, we've seen it. The people are faint-hearted. They're scared. We know it. God's going to deliver the land to us.
本当に主はあの地をことごとく私たちの手に渡されました。でまたその地の住民はみんな恐れをおののいています。神様は必ず私たちにこの地を与えてくださいますという報告をしました。
God had been working ahead of them.
神様はもうすでに彼らの前に働いておられました。
Even before they came, God was already working in the hearts of the people there.
もう彼らが入っていく前から神様はその地の住民の心に働きかけておられます。
God is at work in the world.
神様はこの世で働いておられます。
And we need to remember, He's at work, He's always been at work.
私たちはそれを覚えていなければいけないんですけれども、神様は常にいつも働いておられます。
And so, because sometimes we feel like it all depends upon us.
時に私たちは何かまるで自分たちに全てがかかっているんじゃないかと思ってしまうことがあります。
As if God expects us to go out there, I want you to go out there, you're going to have to convince people that I'm real and convince people that they need me and you better do it.
なんかまるでですね、神様が私たちにこう、さあ出て行って、そして人々に私が本当に本物だということを確信させるようにもう伝えなさいと、神様がこう私たちに期待しているかのように。
As if we have to go out and save people.
私たちがまるでこう出て行って人々を救わなきゃいけないんじゃないか。
While God is in heaven looking on.
神様が天に行ってですね、それをもう上から見守っている。そういったふうに。
Well, the truth is God does the heavy lifting. God does the work.
けれども真実は実は神様がその重たいものを持ってくださる。
But he asks us to be faithful.He gives us a simple task. You be faithful. You deliver my message. But he will do the work.
でも神様は私たちには本当にその忠実であるということ、信仰を置いておくということを求めておられます。私たちがこの託されたメッセージをただこう伝える、忠実に伝える。そうすると残りのことは全て神様がやって
くれます。He's at work in the hearts of the people around you.
神様が皆さんの周りにおられる人たちのうちにもうすでに働いて働きかけてくださって。
God had already been working in the heart of Rahab.
神様はもうすでにここでラハブの心に働いておられました。
Before the spies even got there.
この偵察隊がもうそこに行く前からもう働いておられました。
Now the spies were on a mission. They knew their mission. Our mission is to spy out the land.
この偵察 に行った人たちには、まあ、一つの使命がありまして、彼らはその土地を探るというその使命を持って行ったわけです。
And then, as they were doing this, I mean, to them, they were just looking for a place to hide, and she seemed to be the only place they could go.
でまあ、その土地を探るためにそこに入っていってただこの自分たちが隠れる場所を探していた時に、まあ、どうもそこにしかそこしかないんじゃないかということで入っていただけ
But as they found out, God knew that was going to happen and God was at work in her heart.
でも神様は何が起こるかということをすでに知っておられてそしてラハブの心にもすでにも働いておられました。
It resultedIn the salvation of Rahab and her family. And we need to remember this because sometimes you may feel like, well, I'm just a teacher, I'm just an office worker, or I'm just a mother or a husband or wife.
もしかしたら皆さんは時に私はもうただの教師だからとかただの会社員だから私はただの、まあ、母親だとか妻ただの妻だからただの夫だからというふうに思うかもしれません。
But God has God is working deeper. That may be just your role, but God has a God has specifically put you in the place where you're at because He's at work in those people around you.
でも神様はもうすでにそこに働いておられます。皆さんはそれぞれただそういう役割があるかもしれませんけれどもでも神様はそれをあえてそこに皆さんを置かれてそしてその周りの人たちにもすでに神様が働いておられます
Sometimes we just need to I just always need to have my eyes open to this fact because it's true
私はですからこの事実を常に目を開いてですねこの事実に目を止めていなければいけないと思っています。
The devil is always going to be on you and say, they're not interested. Don't bother them. Don't look like a fanatic.
悪魔はいつもですね、こう囁いてきます。そして、あなたの周りにいる人たちはそんなことに興味がないから、彼らは邪魔しない方がいいよ。いつも囁きかけてきます。
He doesn't want you to know.And have faith in the work of God.
悪魔は私たちがその神が働いておられるというその信仰を持つことをまあ嫌っています。
Anyway, Rahab is very interesting. Rahab is commended in Scripture.
まあ、ラハブの話に戻りますと、ラハブはですね、聖書の中で、まあ褒めたたえられている女性の一人です。
Three times she's mentioned in the New Testament.
3回、彼女の名前が新約聖書の中に。
She's in Hebrews chapter 11, which is called the Hall of Faith, where these godly people are held up. She's there.
ヘブル人への手紙の11章の中に、信仰の人々の名前がたくさん出てくるところに、ラハブの名前も出てきます。
She's right there with Moses, Abraham, Noah.
彼女はそこにアブラハムであったり、ノアであったり、
Moses. And she's in James. James singles her out and compares her faith to Abraham's faith.
そしてまたヤコブの手紙にも出てきますけれども、ヤコブでは彼女の信仰は本当にモーセの信仰とごめんなさい、アブラハムの信仰に匹敵するようなものとして。
And finally, she's listed in Matthew 1:5. She's in the genealogy of Jesus.
そして最後にマタイの福音書のところに一章のところにイエス様の系図の中にラハブの名前が記載されています。
She's the mother of Boaz. You remember Boaz married Ruth?
彼女はボアズの母になりました。ボアズという人はルツと結婚した人ですね。
Rahab is great in the eyes of God.
ラハブという人は神様の目に本当に偉大な人として映っています。
In the eyes of the world, she was nothing.
この世から見れば彼女は本当に何でもない人です。
She was a prostitute.
彼女は娼婦でした。
And in that day, I'm sure it's the same as today.
当時の娼婦というのは今日でも同じ ような立場だったじゃないですか。
But she had faith in God.
けれども彼女は神様に信仰を持っていました。
And this faith is what made her great.
そしてその信仰が本当に彼女を偉大なものにしています。
Faith pleases God.
信仰が神に喜ばれます。
And in fact, we're told in Hebrews 11:6, without faith, it's impossible to please God.
そして、ヘブルの11章の6節にもありますけれども信仰がなければ神に喜ばれることはできません。
Now someone may look at Rahab's life and say, yeah, but she was a prostitute. She was a liar.
ある人は、まあそうだね、でもラハブは娼婦だったし嘘もついたじゃないか。
What, is it right that she should be exalted in that way?
こんなに高められるほど彼女はすごい人だったのかという人がいるかもしれません。
It's very interesting. When you read the Old Testament and you read about a person like Abraham, it doesn't hide his faults. You've read it. It tells about Abraham's victories, but it also tells about Abraham's failures.
新約聖書を読んでいて面白いのは、すべてのことが正直に書かれています。例えばアブラハムの話を見ますと、アブラハム の、まあ、その信仰の素晴らしさも書かれていますけれども、同時に、彼の失敗も書かれています。
The story that just gets to people is when he tells, when he's in the court of Abimelech, he's scared and he tells Sarah, tell him you're my sister. His own wife, he says, you know, tell him you're my sister because I don't want to get killed.
アブラハムはですね、恐れのゆえにですね、殺されると怖いと思ってしまって、自分の妻であるサラのことを私の妹だと言ってくれというふうに、まあ、取り繕うようなそういったことをしました。
But when you look at the New Testament, you don't see that. The New Testament talks about Abraham and how he had faith in God and he was declared righteous, and it doesn't bring up his failure.
でも、面白いことに新約聖書を見ると彼のその失敗というものは一切出てきません。彼はアブラハムは本当に信仰の人であって義なる人であって、その彼の失敗というものは一切触れられていません。
David, as you know, had many, many, many bad things that he did. In the New Testament, David, you don't hear about those things.
ダビデもまた、間違ったことをしてきましたけれども、でも新約聖書を見ると、そこにはその彼の失敗というものは一切書かれていません。
Peter, when speaking of Lot in the Old Testament, Lot who was in Sodom, called him a righteous man.
ペテロはロトのことをですね、義人というふうに呼んでいます。ペテロの手紙の中で偽人と呼んでいます。
When God looks at a person's life, He sees the good and the bad. But when He sees faith, when He sees an area of faith, it pleases Him, and He says, "I call that faith, and I'm pleased."
神様は、私たちの良いところも悪いところもすべてご存知ですけれども、でも神様が、その人の中に信仰を見るときに、その人を本当に信仰を持って、義とみなしてくださって、そしてその信仰の家に喜んでくださる。
When he looked at Rahab's life, he says, "I call that faith."
ラハブの人生を見るときに、彼女を信仰の人というふうに見ると言ってください。
And he looks at your life, and when God sees faith, he is pleased.
同じように神様は皆さんの人生を見るときに、皆さんの信仰を見て。それを本当に神様は喜んでください。
People are impressed by various things.
人々は、世の人たちはいろんなことにこう、まあ、感銘を受けます。
But God is impressed by faith.
でも神様はその信仰を喜んでください。
And I think many times we don't feel like we have faith.
で多くの場合私たちはまるでなんか自分には信仰がないんじゃないかと感じることがある。
We may feel stressed out and just trying to get by and not realizing that God is looking at your life. And when He sees you hanging on to Him in faith, He's pleased.
私たちは時に本当にもう疲れ切ってしまって、なんとか自分でやろうとしてこうストレスを抱えてしまうことがありますけれども、でも神様は、 本当にそこにその全てを見ていてくださって、そこに信仰があればそれを本当に喜んでくださいます。
One thing I love about the Bible is the honesty that the Bible has. When you read about these saints in the Old Testament, it is an honest picture.
この聖書というのは実は本当に正直にいろんなことが書かれているので、まあ、私は そこがすごく好きなんですけれども、旧約聖書を見ると、正直なことがたくさん
They weren't perfect.
人々は決して完璧ではありません。
They had a lot of failings. They had a lot of fears.
たくさん失敗をしていますし、また恐れも持っていました。
But through that, even though they had these, when they chose to trust in God, that was faith. That was what was great. That's what pleased God.
そういうところを通りながらも、彼らが信仰に立っていくときに神様はそれをご覧になって、そしてそのことを喜んでくださっています。
It says in 2 Corinthians 5:10, it says, We all must appear before the judgment seat of Christ and to receive the things done in the body according to what we have done, whether good or bad.
第2コリント人への手紙の5章の10節のところで、なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからですと。
In this passage, the word for judgment seat there is in the Greek bema.
ここに出てくるこの裁きの座というのは、ギリシャ語でビーマという言葉です。
And it's in Greek times, in Olympic times, they had this bema seat, which is where the judge would sit, and it'sWhen they crossed the finish line, that's where the athletes would go and get their rewards.
ギリシャがこう支配していた当時ですね、オリンピックでは、ギリシャでオリンピックが行われるときには、その審判の人が、ゴールのところに座って、その審判を下すわけですけれども、そこを座っていたその席をベマシートというふうに。そうです。でそこで、また勝者がその栄冠を受けるその場所になっています。
Now this is different from the white throne judgment spoken of in Revelation 20 verse 11.
でこれは、黙示録に出てくる黙示録の20章11節に出てきます、白い裁きの御座というところとは異なった
Where this white throne judgment is determining whether or not people with their eternal destinies, whether it would be in heaven or hell.
この白い裁きの御座ではですね、人々が天国に行けるか地獄に行くかというその、決定が下される場所になります。
As believers in Christ, we don't fear that judgment. Jesus has taken our judgment for us at the cross.
キリストを信じる、ものにとってはこの神の裁きというものを恐れる必要はありません。イエス・キリストがもうすでにこの裁きを私たちの代わりに受けてくださったからです。
But Jesus talked about rewards. Many times he talked about rewards. If you do this, great will be your reward.
でもイエス様はこの報いがある、天に報いがあるということをたくさん語られました。そして、天においてあなた方の報いは大きいということを言われています。
And those things that God is looking to reward are things that are done in faith.
そしてその報いというのは、実は私たちが信仰によって何を行ってきたかということに関わってきます。
And we see this in 1 Corinthians chapter 3 verses 11 through 15.
第一コリント人への手紙の3章の11節から15節に書かれています。
I'll have Mika read that.
第一コリント3章の11節から15節をお読みします。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は人ともに現れ、この日がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。 もし誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。
In the end, everything is going to be burned away and only that which is done in faith will remain.
終わりの時には全てのものが燃やされます。そして信仰によって行ったことだけが残ります。
And what we learn from the lives of Rahab and other Old Testament men and women of faith is just how God looks at a life.
ここでですね、ラハブの、人生とかまた旧約聖書に出てくるこの信仰の人と呼ばれる人たちの、人生から何を私たちが学ぶことができるかというと、神様が私たちをどのように見てくださっているか。
He doesn't just pick a life apart. He doesn't just criticize.
神様は、ただ単純に私たちをこう非難するということをされるわけではありません。
You know, God is not critical.
神様は批判する方ではありません。
He is honest.
神様という方は、正直な方。
And he calls sin, sin.
そして罪は罪というふうに言ってくださいます。
And he never flatters.
決してこの、お世辞というかそういったことを言うような方ではありません。
But he's not critical because criticalness is the point of criticalness is you want to harm the person, you want to put them down.
でもだからといって批判をするわけではありません。批判というのはその相手を、傷つけたい、貶めたいという思いから出てくるものです。
But God looks at our lives honestly and he is able to separate the good from the bad. He's able to find the jewel of faith among the ashes.
神様は、私たちに本当に正直に、良いものと悪いものというのを区別を教えてくださいます。そして神様という方はこのたくさんの灰の中から宝石を見つけることのできる方です。
And you know, I think we will be surprised at what God finds as being faith in our lives.
神様が私たちの人生の中に、その信仰を見つけてくれるときに私たちは驚くかもしれません。
And this should really encourage us.
でもこのことが本当に私たちに、励ましとなると思います。
To really go for it, because it matters.
本当に、これで頑張っていこうと思えると思います。
When you choose to live by faith or when you choose to trust God, it matters.
私たちが信仰を置くことを選んでいくとき、神を信じるということを選び取っていくときに、本当にそれが、大きく左右してくるからです。
I mean, Rahab had no idea when she did this. I'm sure she was stressed out. What am I going to do?
ラハブもおそらく本当にもうどうしていいかわからなかったと思います。
What are you guys doing in my house? You know, I'm getting in trouble for this.
あなたたちこの私の家に来て何するんですか？
She just did what she did, and she would not know how God would see. She had no idea how what that would mean. In further generations, people looking back on her life would see her as a mighty person of faith.
彼女は、自分がなすべきことをしただけですけれども、本当に、そのラハブという名前がですね、後々何代にもわたって、この信仰の、人たちと肩を並べるようなそういった素晴らしい名前として乗っていくということはその時はもう思いもよらなかったと思います。
So you too are among the mighty of faith.
皆さんも同じです。
God is looking at your life and so for all of us, let's just go for it. Let's have faith in God.
神様は皆さんのうちに本当にその信仰を見てくださいます。だから私たちは本当に信仰を持って生きていきたいと思います。
He will exalt you. Humble yourself in the sight of the Lord and He will lift you up.
主の前に私たちがへりくだるとき、主が私たちを高く上げてください。
Let's pray. Father, I do thank you for this story of Rahab.I thank you, Lord, for declaring us righteous.
私たちのことを義と認めてくださることをありがとうございます。
Lord, we want to live our lives in such a way that when we do get to the finish line, when we do get to the end, we can rejoice.
私たちがこのレースを走り終えるときに本当にその時最後の時に喜ぶことができるように望みます。
I pray for my brothers and sisters that each of us would have this understanding, would have this faith that as we go out and face the challenges that we're facing.
ここにいる私の兄弟姉妹たちが本当に私たちにが直面するその試練に向かうときに信仰が試されているということを理解することができるように助けてください。
That we would hang on to you. That we choose to just by faith do what we think is right. Do what we think that you want us to do.
そして本当に信仰によって立ち向かっていくことができるように。正しいと思われること、何が神様に喜ばれることか、それを、知って選び取っていくことができるように助けてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
Amen.